落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。この前ですね、ニュースで、両目が完全に見えなくて、それで、白い杖をついている、そういう女子高生がですね、ホームを歩いている時に、誰かがですね、その杖に引っかかって転んだような、そういうような感じがしたらしいんですよ。それで次の瞬間に、足の膝の裏を思いっきり蹴られたと。それで全治2週間かな、それぐらいのね、怪我をされたと。で、それをですね、見ていた年配の方がいたみたいで、何やってんだあんた、そういうようなね、声をかけてくれた。で、足を蹴っ飛ばした人はそのまま去っていってしまったらしいんですけれども、このニュースに関しては相当反響がありましたよね。日本のね、モラルが低下していると、そういうことはずっとこう感じていたけれども、とうとうそこまで行ったのかと、とうとう行くところまで行ってしまったのかと、そういうような感想ですね。私もそう感じたんですけれども、ただ昨日ですね、追加のニュースがありまして、なんとその男がですね、膝を蹴っ飛ばしたその男が発見されたと。ところがですね、驚くことにその男の人は知的障害者で、取り調べをしようにも意思の疎通すらできないと、そういうレベルだったそうなんですよ。これ知的障害者となると、これまた話が変わってきますよね。ですからね、全体感を知らないでね、一面だけ見て、簡単に物事っていうのは判断しちゃいけないなというふうにね、つくづく思いましたね。タレントさんなんかでもね、よく批判されちゃいますよね。特定の人のこと言ってるんじゃないですよ。誰とは限らず、いろんな人がですね、いろんなことがニュースになって叩かれたりしますけれども、叩いてる人っていうのは大抵この一面だけ見て叩いてるわけですよね。でも報道されていないような事実、真実というものが裏にね、隠されている可能性があるわけですよ。ただいろんな事情があって本人はそれを、語らないと。語らないことってありますよね。語るべきではないと思って語らないことっていうのはね。だからね、誤解が誤解を生んで、どんどんひどいことになっていくんですけれども、日本のね、そういう風潮っていうのかな、外国はわかりませんけれどもね、外国はもっとひどい風潮があるのかもしれませんけれども、特にこのインターネット社会になってですね、インターネットでもって、うわーっとみんなでこの、叩くっていうのかな、そういう風潮、これはちょっとね、まずいなと思いますね。もう少しこの、発言するんでもね、もう少しこの裏を読むっていうのかな。物事にはね、必ず両面があるんだと。そういうね、見方をしていかなければいけないかなというふうに思います。一言で言うとね、この世の中非常にこの生きづらくなったってことなんですよ。さっきの話はね、ニュースというものが元になって、それに対していろんな人があらこうだ言うっていう話だったんですけども、これっていうのはこのリアルの世界でもあるじゃないですか。職場の人間関係の中でもあるでしょ。なんか噂だけが一人歩きしていくみたいな。またレッテルとかありますよね。こいつはダメなやつなんだとかね、こいつはこういうやつなんだというレッテルを一度貼られたらもうおしまいみたいなね、そういうのってな、職場の人間関係なんかでありませんか。職場の同僚がね、もしかしたら裏で自分のことをね、この悪口言ってんじゃないだろうかというふうに皆さん思うでしょ。そういうふうに勘ぐりますよね。でもこれ勘ぐるんじゃなくて確実にされてますよね。おそらく誰もが、万人が裏で何がしかの悪口を 言われてますよね。悪口言われてない人っていうのは存在しませんよね。で、そういう世の中ですよね。これで裏でこの悪口を言いながら表でいい顔しますよね。で、まあ上司の人とか会社の経営者にしてみたらね、この部下のことをですよ、あんまりこの人間だというふうに思ってないでしょ。人間だというふうに思ってないというとね、まあかなりね、強烈な言い方かもしれませんけれども、まあ要するに、使える、使えないという目でしか見てないでしょ。この人はいい人だなとかね、あ、この人はなかなかね、懐の厚いやつだなとかね、そういうね、目で見ないで、使える、使えない、こいつ使えないやつだなとか、まあそういう目でしか見てませんよね。それでそういうふうになってきてますよね、どんどんどんどんね。だからこれ、職場にいてもこれ、救いがないですよね。エステサロンの高野由里でしたっけ？この前、まあニュースでね、流れましたよね。残業代を払っていないと。それでこの高野由里のね、従業員の人が、労働組合、この労働組合って言っても、高野由里自体の労働組合じゃなくてですね、この業界全体を網羅するような、そういうようなね、労働組合だったみたいですけれども、そこを通じて残業代の未払いについて訴えたと。ところがね、この高野由里というのが、残業代なんか払ってたら会社が潰れるよと、まあそういうようなことを言ったわけですよね。まあこれ YouTube のね、動画でもこれ見れるんですよ。見れるっていうか聞けるんですよね。IC レコーダーにね、高野由里さんが、そういうことをね、従業員を集めて、話をしている。それがね、音声で収録されて、で、YouTube で公開されてます。まあ、こんなことになっちゃったから、これ本当に潰れますよね。結局ね、その会社が潰れるようなことを高野由里自身がやってるっていうことですよね。ただまあ、わかるのはですね、まあ私は昔芸能プロダクションで働いてましたけども、芸能プロダクションで残業代を払うとこなんてないんじゃないかな。あとテレビ制作会社、テレビ局自体はわかりませんけれども、テレビの制作会社とか、まあ映画の制作会社もそうですけれども、残業代なんて払わないんじゃないかな。だってこれ、払ってたらキリがないでしょう。撮影が伸びるなんて普通にありますからね。だからまあまさにこの芸能界っていうのはこの高野由里状態ですよ。でまあ芸能界だけはね、芸能界だけは、厚生労働省の管轄からこれ外れてんだなぁなんて俺は思ってましたけどもね。もちろんね、それがいいなんて思ってませんよ。これ大変な問題ですよ。で、まあね、業界の特殊性みたいな部分っていうのはあってね。で、その特殊性に応じたね、この賃金の払い方とかね、その残業代の決定の仕方とか、そういうところをね、厚生労働省ももっと考える、細かく考えるべきなんですけれども、まあ一番はやっぱりね、自由競争社会、過度な自由競争社会ですよね。エステティックサロンがもういくつもいくつもあってね、競争ばっかしていると。あともう芸能界もそうですよね。競争、競争、競争ですよね。で、まあ競争が激しくなってきたら、賃金を払っている余裕がないんですよ。まともに賃金を払っている余裕はないと。さらに人情を持って従業員に接している余裕がないんですよ。だからもう物のように、機械のように従業員を働かせるんです。これは自由競争社会の、これはもう弱点、欠点ですね。ですからこの解決策としては、この社会体制自体を変えない限りは、解決はしないんです。まあどっかのね、アラブの王国みたいにですよ、まあ日本からね、この原油でもね、あるいは他のエネルギーでもいいからね、もうバッコバッコ出てきてね、それでもう輸出でね、このエネルギーの輸出で稼げるようになったら、これはもう別ですよ。そしたらもうものすごい緩い社会になりますよ、お金があるから。まあそういうことを期待してもしょうがないですしね。 また社会体制が変わるということに期待してもしょうがないでしょう。まあ、社会体制に関してはね、このポッドキャストのバックナンバーで何回も何回もね、言ってきてますけれどもね、まあ、変わりませんよね。で、変わらない理由もね、お伝えしてますよね、何回も何回もね。じゃあね、この異常な社会の中でどうやってね、生きていくんだってことですよ。まあ、一つね、言っておきますと、まあ、よっぽどね、この稼ぎのいい人は、あるいはね、親の資産とかがある人は、おそらくですよ、まあ、年をとってですよ、まあ、65からね、70ぐらいで、まあ、年金が出るとしましょうか。で、まあ、70で年金が出たとしたら、その年金だけでなんとか暮らしていけるかもしれませんよ。ただまあ、このね、少子高齢化の状況を考えるとですね、おそらく年金っていうのはもうほとんど出なくなってきてしまいますよ。まあ、一人頭6万円とか7万円とか8万円とか10万円とか、まあ、公務員とか大企業の人は別としてですよ。まあ、結構あちこち転職しながらね、またアルバイトとかね、契約社員とかやりながら、なんとか生きてきた人っていうのは、おそらく、7万とか8万とか9万とか10万行けばいい方とか、そうなりますとそれだけで飯が食えるのかって話ですよ。で、そういう時代になってくると、おそらくですよ、日本の国力っていうのはずーんと国力が落ちてますからね。ですから国際的に見て日本の力はどうなるのかっていうことですよね。まあ経済的にも、まあ武力的にもおそらく弱い国になってるでしょう、日本っていうのは。その時に円の価値はどうなってるのかってことですよ。おそらく円安になるでしょう。円安になるってことは、食べ物をね、輸入に依存してるでしょう、日本っていうのは。そういうことを考えたら、輸入食品の値段が上がってしまう。またですよ、エネルギーも輸入してるでしょう。原油を中心としてエネルギーを輸入してる。このエネルギーも高くなるでしょう、円安になると。つまり、物価が上がるんですよ。ですから、まあ、9万円のね、9万円の年金をもらえるようになりましたと。ところが、物価が上がっていますと。これで生活できるかってできないんですよね。ですから、70歳になって年金をもらい始めても、仕事を辞めることができなくなるんです。で、75歳、80歳になっても、仕事を辞めることができなくなっちゃうんですよ。これ、韓国のね、75歳以上かな。75歳以上の老人だけを比較してね、韓国と日本の75歳以上の老人を比較して、韓国のね、その75歳以上の老人のね、自殺率っていうのは日本のね、75歳以上の老人の10倍以上なんですよ。10倍以上。それが韓国でね、自殺してるんですよ。すなわち、韓国の老人っていうのはもうボッコボッコ自殺してるんですよ。これ原因は何だと思いますか？年金が安いからなんですよ。まあ、いくらだったかね、ちょっと調べていただきたいんですけれども、多分4万円とかそんなもんだと思いますけれどもね。韓国の年金がめちゃくちゃ安い。もちろん人にもよるでしょう。ただもうもらってない人はもうほとんどもらってないってことですよ。それで生活しろと。これ無理でしょう。じゃあ働きなさいと。じゃあ仕事あるのかって話ですよね。これ未来の我々の話ですよ。死ぬしかなくなっちゃうってことなんですよ。で、まあ昔だったらね、まあ誰もが結婚してね、で子供がいっぱいいてっていう、そういう時代がずっと続いてましたよね。ですから、まあ誰かしらね、子供が養ってくれたもんですけれども、今は孤独でしょ？結婚しないでしょ？子供もいないでしょ？じゃあ助けがないわけですよ。自分で何とかしなきゃいけないんですよ。さあどうしますかってことですよね。まあこういうことをね、だらだら言ってもね、まあ、埒が明かないんでね。これ、とにかくそういうことも考えて、自分の人生の計画立てなきゃダメですよ。別に死ぬからっていう人はね、別にいいと思いますよ。自殺するなとか俺は言いませんよ。自殺せざるを得ない人がいっぱいいるもん、俺なんかもね。いざっていうときはね、いざっていうときは死のうと思ってますよ。ただね、まだいざっていうときが来てないわけだな。いざっていう時ってのは相当なもんですよ。だって死ぬリスクって高いもん。 死ぬリスクって一体何なのかというとね、生きてる人に迷惑がかかるとかね、もちろんそういうこともありますよ。飛び降り自殺しちゃったらね、地面を汚しますからね、下にいる人にね、迷惑をかけるかもしれないと。その建物の所有者に迷惑をかけるかもしれないとか、そういうのもあるかもしれないけれども、それだけじゃないもの、死んだ後どうなるかわからないでしょ。なんかの研究では人間が死んだら 17g 軽くなるとかって話があるかもしれないけれども、だから人間には 17g のこの魂があるんじゃないかとかって言われてるけれどもね。ただね、本当にね、死んだ後無になるんだったらこれは最高ですわ。ただね、まあ可能性ね、何割とは言いませんけれども、もしかしたらですよ、死んだ後何らかの意識が残っちゃう可能性もあるわけでしょ。すなわち、まあ、死後の世界があるとする。その死後の世界が今より苦しい世界だったらどうしますかってことなんですよ。だから俺は常にね、そういうリスクがあると思っていくから、またね、どうせね、まあ人生80年、90年でしょ。で、今の自分の年齢引いてごらんなさいよ。あとどれぐらいありますって。ほんの一瞬ですよ。あともう一瞬で死ねますって、皆さん。焦って死ななくったって。ただね、その一瞬の間にもね、金はかかるってことなんですよ。だから生きていくのには金がかかると。じゃあ自分でどうやっていくのかってことですよね。その辺ね、かなりね、深刻に考えて用意していかなきゃダメだと思いますね。だから年寄りでもできるような仕事って何なのかって今から考えていかないと。これを引きの方っていうのはね、ある程度生きてこられた方だと思うんですよ。で、その年までね、生きてこられたってことはね、まあ、何らかの武器を持ってると思うんです。その武器を生かすしかないですよ。それからね、今の世の中みんな自分の方が利口だ正しいと思ってますからね、絶対にね、その武器をね、バカにしてくる人間がいます。ただそれには絶対ね、耳を貸さないで、もう悪魔のささやきですから。ということでね、今回短めですけれども、これで終わりたいと思います。ではまた次回お聞きください。